それではただいまから交換講談で来ていただいております林和樹牧師によりまして説教、木の下のイエスに何度として説教をしています。皆さんおはようございます。私は2016年の4月から宇治教会に赴任しています。新井先生と同じ年度で、就任式は新井先生が5月だったと記憶しています。でまだうちの教会は就任式どないしようって準備をこれからしようねっていうような時で、じゃあまず参考に施工教会行ってみようねって言って、何の方と教会役員さんと施工に来た記憶があります。で、それから1ヶ月以上経った7月だったかな、宇治教会でも就任式を行ったっていう、そんなことを覚えています。前任地は兵庫教区でした。で3月頃のね、送別会があった時にですね挨拶をしなければいけません。そこで、我が世は都の辰巳しかぞ住む、世を宇治山と人は言うなりっていうね、百人一首にも出てきます紀仙法師が読んだ、短歌、これを、紹介してですね、前任の牧師さんから聞いてたんです。鹿が鳴くんですよ、イノシシも出るんですよってことを聞いてた。でそんなこともあって、我が家は都の辰巳しかぞ住む、そんな鹿が住んでるね宇治に行くんですって、皆さんありがとうございました。まあ十数年ね、兵庫にいてお世話になった方たちにそんな挨拶をして、そしたらですね、まあ、国語の先生もしてたっていう牧師さんがおられて、それは違う、鹿が住んでるんとちゃうってね、この紀仙法師の歌は鹿ぞ住むっていうのは鹿が住んでるという意味と違うんだっていうことね、最後になんか怒られたわけじゃないんですけども、なんかそれは違うって言われてしまって、なんかすごいショックだった記憶があるんです。でも赴任してみるといるんですよ、本当に鹿がそこに俺は住んでんだと思ってね。でこれ最近の出来事なんですが、宇治山ってね、地図で見てもないんですよ。宇治山っていう、ここが宇治山っていう、こう三角の印があってね、三角点が設けられてるとか、そういう宇治山っていうのはなくて、でも今回、宇治市が名称してっていうふうにしてね、双子山で、宇治教会のすぐ後ろが、まあ、山本古墳っていうのかな、山本山っていう人もいるんですけども、それからあと仏徳山、こう3つぐらいこうポンポンポンと一連の山、宇治橋から見るとね、こう綺麗に見える山、あの一群の山を宇治山っていう名称に指定するっていうことがね決まったんですねなんでそうなったかっていうと、出るんですよ、出たんですよ、お墓が、いにしえ人のお墓が、古墳がねすぐ裏にあるってことが分かって、それをね、あれ文化庁なのかな、なんか国の方からのそういう指定を受けて補助金が出てとか、なんかそんなんで宇治市がその山を買うってことになってね、それがすぐ教会の幼稚園のすぐ裏に古墳の山があるってことが分かったんです。でそれはね、もう1年2年ぐらい前に調査がこそこそっと市の人が来られて、で市の職員の人がね、こう測量をしてこう調べてるんですよ。なんかこうね、三角のなんか三脚とか立てたりコーナーなんかしながら、そしたら子供たちがねおっちゃん何してんのって聞くんですよ。調べてるんや。何調べてんの。いろいろ。いろいろって何。いろいろはいろいろや、いろんなもんが出るってことやとかね、なんかもう愛想なくおっちゃんが答えてるそれで、まあ、僕もそばにいてて、ちょっとちゃんと答えてもらいたいな、ね、おっちゃんにね 子供に分かるように。で出るんですよね、ここね、勾玉とか埴輪とか矢尻とか出るんですよねって言ったら、みんななんか矢尻なんて縄文のもので、埴輪なんか詳しいんです、その測量の人は。みんな時代が違うなとかってね、もそっと言ったりしてね、でなんかいろいろぼちょぼちょぼちょぼちょ言う人で、もっとなんか言わせたいなと思って、もしここから古墳、埴輪が出て、それをこっそり私が何でも鑑定団とかなんかそういうところに出したら何ぼで売れるんですかねみたいな、そんなことを一人で喋ってたら、園長先生、ここが古墳が出るからって言ってそんなに興奮しないでくださいってね言うんです。なんやおもろいこと言うやんかってね、ね、もう真面目な顔して、おっちゃんとかって言うてもね、その人何も分かってない。自分が古墳だからって興奮しないでくださいっていうのがダジャレだってこと分からずに言うておられた市の測量の方でね、子供たちに、なあ、もういない子供たち、おもろいこと言うなこのおっちゃんって言おうと思って、もう盛り上げようとしたんですけどもね、子供らはもうそんなもうどうでもいいっていう感じでいなくなってしまったっていうね、そんな宇治山が背景にあるところに教会と付属の幼稚園愛人が立っています。とにかく環境抜群なところです。年中鳴いてるんです。春はウグイス、メジロ、山柄とかね、エナガとか、あとねキツツキなんかも鳴きますね。で夏になるとセミですね、もういろんな種類やっぱり鳴きます、ちゃんと。で秋になると、秋になっても鳴くんですよ、夜鳴くんですね、キーンっていうね。でね、朝鳴くことないんです、夕方夜鳴くんです、それその鳥はね。で朝ね鳴いたんですよ、子供が登園してくるときに。で泣いてるな、聞こえるって言ったら、ああ知ってる、これなもみじ鳥って言うんやでって子供に教えてもらったんです。もみじ鳥って知ってます、どんな鳥か調べてください。はい、鹿のことなんですね。鹿のこと、もみじ鳥って、紅葉の鳥って書いてもみじ鳥、そんな風に言うんだそうです。で、奥山にもみじ踏み分け鳴く鹿のってね出てきますね。声聞くときぞ秋は悲しきって、なんかねその声を聞くとね悲しくなってくるんです。交換交換よその教会緊張するな思いながら、で今日を迎えたわけなんですが、で鹿とかイノシシとかっていうのはね聖書にも出てくるんですね、ちゃんと詩編なんかには出てきます。詩編のね80編にはイノシシが出てきます。森を荒らす獣として出てきます。鹿も詩編に出てきます。有名なのは枯れた谷に水を求めるね鹿のように私は神を求めるっていうね、あの詩編42編かな。そんな風にね鹿もイノシシも出てくるんですよ。そしてエトもね大体聖書に出てきますよとかね、そんな話をしながら、先月の連休の時、同日と同志社リトリートセンターで同志社女子中学の一泊修養会っていうのがあって、それでちょっとお話ししてくださいって言われて行ってきました。で子供たち生徒たちに聖書にはいろんな動物が出てきてね、鹿とかイノシシとかキーンとか、それはまだ鳴いてなかったな、9月は。これは言う、その話はしなかったな。いろんな、鳥やら動物やらイノシシたちいるんだよっていうね話をしたりしながら、聖書って面白いんだよっていうことで、その修了会のテーマ聖書を楽しく読むことができるっていうね、そういうテーマで、お話をしました。で話をするだけでなくて、福音書の物語を6つほど選んで、6班に分かれてもらって、 グループごとにそれぞれの物語をじっくり読む。そして、どういう意味だろうとかね、こんなんありえへんわ、この記述なんか変やわとかね、何でもいいから気づいたことを出し合って語り合ってで、最後に、みんな違う物語ですから、自分のグループが与えられた物語を他のグループの人たちにね、紹介してください、どういうお話だったか紹介してくださいっていう課題を与えました。ただその時にそれを約5分間以内で寸劇にして紹介してくださいって、ね、それを、2日目に発表してくださいっていう課題で修行会を守りました。有名な良きサマリア人の話、このお話を選ばれました。で、生徒たちはね、こんな風に紹介してくれたんです。祭司レビ人が出てきます、ね、祭司がね、通りすがりに倒れている傷ついた、ね、あの病人がいる。どないしたん？と声をかけるんですよ。だから起き上がれないんです、助けてください。そうか、それは大変だな、はあ、どれどれどれどれ、え、手伸ばしてみ、動けるやんか、大丈夫大丈夫、そのうちな、時間が経ったら歩けるになるしな、はい、って去っていくんですね。で、まあ、あとレビ人とかね、まあ、ごめんな、わし急いでるし、うん、他の人、暇な人が多分通るからな、ごめんなって去っていく。で、今度良きサマリア人が通っていく。そうするとね、どないしたん？助けてください。わかった、ほなな、あの近くの家まで運んであげるしな、あの背中の乗りや乗れるか、あ、重いなとかってね、やりながら演技してくれるんですよ。ほんで、こっからが面白いんですよ。こう歩きながら、大丈夫かって声かけながら、なんでこんなことせなあかんねん、めんどくさ、近くも言わないやんかとかってね、良きサマリア人がそんな風に独り言言いながらね、やるんですよ。聖書そんなこと書いてない。でもね、生徒たちは行間をそういう風にね、読んでるんですね。面白いなと思って、僕の意図したことをちゃんと生徒たちがね、読み取って、課題に取り組んでくれました。そして今日、司会の方に読んでいただいた、徴税人座会のお話、これも選んで、読んでもらって、そして劇をしてもらいました。町にイエス様がやってきた。たくさんの人が広場に集まってきます。町の嫌われ者のザーカイもイエスのことが何か気になって広場にやってきました。彼も噂のイエス様を一目見ようと広場にやってくるんですが、でナレーターがそういうふうにやってね、でね、町の人たちが肩組むというかな、ここ壁を作ってね、スクラム組んで、ザーカイが入ってくる。ちょっとすいません、通してくださいって言って、もみんなこんなして、通してください言うてるやろ、ケッチやなーとかってね、言いながら、ええわ、ええわ、言いながら、近くの金庫、登ってね、こうやって、あれがイエスか、はぁーとかって、演技してくれるんですよ。するとイエス様が、広場、近く、その木に登ってたザーカイのとこにね、近づいていって、ザーカイ、降りといで。そんないい事件でもいいから。わし怖くないから、降りといで。とかってね。で、今晩、あんたとこを止めてくれへんかな、っていう、そういう会話をするんですよ。その寸劇見ながらね、とっても教えられました。これは説教で使わなかなと思って。宇治ではまだやってないな。こう、人々、ね、何かこう肩組んで壁を作っている。背中をザーカイに向けて壁を作っているシーンと、木に登ったザーカイに、降りといでって声をかけたイエス様、そして面と向かい合ったシーン。これはとっても対照的でね、背を向けて顔も見ようともしない人間関係で降 いてきなさいって対等になって向かい合っているシーン、これがとってもうまいこと描かれてたなと思って、感動をしたのであります。イエス様がザーカイの登っていた木の下に駆け寄っていく、そして降りてきなさいと声をかけられたシーン、それをこの聖書を読みながらあることに気づきました。木の下に立つイエス様がいます。下に立つ、下ですからアンダーですよね。で、立つですからスタンドですよね。そうか、木の下に立ってアンダースタンド、イエス様は英語分かってたんやなと思いながら、アンダースタンドってそういうことなんだなってね、これ全くの造語なんですけども、なんか大事なことを気づいた気がいたしました。ザーカイに寄り添い、ザーカイを受け入れようとするイエス様はアンダースタンド、そして降りてきなさいって対等に向かい合わせるっていうね、私たちできているだろうかってことを考えさせられたんです。実は私は今久御山町にある、大きな病院に毎日なんです。毎日朝、10時半から1時間ちょっと、まあ、往復の車乗ってる時間入れたら、まあ、約2時間以上毎日ですね通ってるんですよ。で、1時間何してるかって言ったら、点滴を毎日受けないといけない。点滴を毎日受け打ってるんです。何をしたかって言ったら、9月の上旬に膝が痛くなって、ちょうどあのお皿のところが痛くなってちょっと腫れてきたんで、だからね、ああ先生これ水溜まってるわって言って、ちょっとぷよぷよってなってたんで、水溜まってるわ、もう近くの整形外科行って水抜いてもらいって言って言われて、本当に台風の時でした。関空が水浸しになったの台風ですね、21号かな、台風、あの午後です。もうね、あの駅前の整形外科とかね電話しても、今日ドクターが電車で来れないんで休診ですとかね、そのとこばっかで、やっと3軒目ぐらいに見つけたところが、いや午後の診療はお休みにしようと思っているんです、いや私行きます、絶対行きますから見てくださいって言ってね、行ってなんとか見てもらって、あの水抜いてもらったんですが、その後もまだ痛い、ずっと痛い、だんだん赤くなってくるし、腫れもひどくなってくるんでね、でまたあのそこの病院行こう、ないあの開業に行こうとしたんですけども、休診日だったのでまた別のとこ行ったら、これはここでは治せない、これは大変危険だから大きな病院に行ってくださいって言ってね、紹介されてもらったところが、そのやっと受け入れてくれたところが久御山町の病院なんですけども、そこ行って、ずっと点滴治療が続いています。最近もう最近じゃないんですけども、1ヶ月半以上前なんですけども、細菌が入って、膝に細菌が入って、あの炎症を起こして、まだ続いてるわけです。でね、真面目な整形外科の先生なんですよ。で、体験したことのないような激しい痛み、それはな、我慢したらダメですよっていうふうにまず言われました。痛いの我慢したらダメって言われました。でね、今はどうですか痛みの方はって聞いてくるんです。で、患部をこうなでなでしてくれながら、先生まだ痛いんですよ。おお、痛いですか、どれどれってこうしゃがんでね、こう僕の膝をこう立ててこうしながら、ああ生きてるな、死なへんなまだって言うんです。そんな、こんな膝を怪我しただけでそんな死ぬような病気ですかっ って言うから、いやいやいやいや、寝ばっこいんやこいつって、なんて生き残ろうと必死なんやで、でそりゃそうですよ、まだ56ですからとかって言いながらね、いや違いますよ、林さんじゃなくて金が必死に生きてるなって話しかけるんですね、その先生。こうなでなでこうしながら、なんかねその姿にね心打たれました。話しかけてくれるって、ね、こうあまだ生きてるのかって、なんか金に向かって話しかける先生ってなんかあの平成のフランチェスコかなって思いながらね、でね、真面目な先生なんで、またさっきのあの古墳調査の調査員みたいになんかちょっと笑かしたろうみたいな思ったりしちゃうんです。で、ある時1週間ぐらい経ってまた行っても、なんかまだ赤いんですよ。あんまり聞いてないのかなって言うんです、先生が。あんまり聞いてないのかな、ちょっと変えなあかんかなとかってね、あの点滴の薬を変えようかっていうことをちょっとボソボソ言うてるんです。聞いてないな、抗生剤足りんのかな、もうちょい続けなあかんな、申し訳なさそうに言われる。足りんですか、足りないんですか、まだ抗生足りないですか。私そんな悪いことしてないんですけど、言うてもね、うん足りないって言うんです。看護師さんはね、時間差でね、何言うてんですか、何言っても通じませんよこの先生にはとかってね。でもその先生に本当に癒されて、行くたんびにね、もうちょっとやな、そんなに頑張らんでいいからな、頑張って早く治したいんですよって言いながらも、頑張らんでいいからなって話しかけてくれるその先生、本当にあの患者と同じ高さに、そして菌とも同じ高さになってね、医療に携わってくださるその姿に本当に心を打たれています。以前に私の勤める幼稚園でもですね、とても大事な経験をしました。園長先生、私たちのレストランに来てください、園長先生の好きなハヤシライス特別メニューで作りましたからってね。でも今日はカレー食べたいな、カレーもご用意いたします、カレーもハヤシライスも同じなんです見た目。どっちがハヤシライス、こっちって言っても子供らには違いが分かるんですね、僕らには分からへんけども、ハヤシライス用意しましたって言ってね、食べに来てください、分かった、ほなすぐ行くしって言ってね、ちょっと待ってな、でちょっと遅れて来たで、ガラガラって言ってね入ろうとしたら、あかんそんな入り方じゃって怒られました。なんで、頭ぶったやろ今、うん、ぶってへんですよ、わらわらよれよれって言って、あかんその入り方、痛かったやろおでこって言うんですよ、そこ入り口の扉やってね、こうして入らなあかんのやって教えてくれるんです。なるほどなと思って、背を低くしないと入れないんだな、そう子供と同じ高さにならないといけないんだなっていうことをね、その時も教えられました。聖書の話に戻りますが、なんでザーカイがやってくるんや、あんなやつ救いから遠いやつや、こう来たって何もいいことないで、あんなやつが来たってっていうようなね、町の人たちがザーカイのことを見ていました。そしてザーカイと向かい合うことを避けようと、人々は人垣を作ってザーカイに徹底して背を向ける。これとは対照的に、さっきもお話ししましたけども、イエス様は彼のもとに近寄り、 そして彼と同じ高さになろうと、置いてきなさいと声をかけられる。そうやって言葉を交わし合ったザーカイさん、どんなに嬉しかったことか。そこには同じ目線になる、対等な位置関係を作る。そうすることによって対話が生まれ、分かり合いが生まれる。この物語はその豊かさが示されていると言います。ああ、自分は受け入れられたんだって、その気持ちが生まれて、ザーカイは変えられていきます。ザーカイもこの後構成していくんですよね。たとえ意見が食い違ったとしても、同じ目線、同じ高さ、同じ位置に立つ。それは安心した空気がそこに生まれるんだなということを教えられます。先週、本当に緊急で入院されている教会院のね、お連れ合いさんの病床での洗礼式を行いました。でその方はそのお連れ合いさんが言うにはね、主人はもうね、目に見えないものなんかもう絶対信じない人なんですっていう、そういう方だったんです。でなんかいつも上から目線で私のことをねとかってね、そういうことをよくこぼしておられる方のお連れ合いさんが、重い病、がんを患って入院している。でそうするとね、だんだん気持ちが変わるんでしょうかね。なんか見えないものが見えてくるような、いやそうじゃない、見えないものが見たい気がしてきたとね、その釣り合いさんが語るようになって、先生来てくださいって、ずっと拒んでた、教会なんか行くもんかって言ってた方なんですけども、話聞いてみたいからって言って来てくださいって言われて、何回か通って行って、先週の月曜日、洗礼を受けたいっていうことになってね、洗礼式をしました。その時に僕はこのザーカイ、ちょうどねザーカイの話を施工協会で準備するっていうことだったから、もうそこばっかずっと読んでたんで、このザーカイの話を病床でも読みました。降りてきなさいってザーカイが、イエス様がザーカイをねに声をかけた。それと同じですねって言って、ヒロシさん降りてきたんやって言ってね、今までずっと高いところに登ってた、でも今ベッドサイドね、本当に辛いけどもベッドにね降りてきたんですねって言って、イエス様が降りてきなさいって言ったんやなって言って、で同じ高さにイエス様と目線を合わせて、しんどいけどここでね療養生活が続くんだねって言って、そんな話をしました。神様はそうやって人を高いところから下ろしてくれる。それはいろんなパターンがある。そんな中の一つに病床に横たわるっていうのも神様のなす技なんだな、そこに恵みが現れるためのね技なんだな、弱い時にこそ強いとかパウロの言葉ありますよね、そういう姿を、見させてくれていて、洗礼式の時を守りました。私たちは壁、垣根、隔て、そういうものを設けてしまって、人と人との関係に背を向ける関係、ね、意識して作ろうとする人もいれば、無意識のうちにそういうものを作ってしまう、そういう愚かさを持っていたりします。イエス様はそんな私たちの姿をどう見ておられるのだろうか、気になりませんか。ザーカイの物語から学ぶべきでありましょう。もし私たちの日常の中に 対立関係が存在しているとしたら、イエス様がなさったように木の下に立つ、アンダースタンド、相手を理解しよう、意見が違っても話し合わんでもやっぱりそこは強いて、ね、なんとか理解する方向どうしたらいいんだろう、そのために木の下に立つっていう、そのような努力が必要だなと教えられています。勇気がいります。でも木の下に立たないと対話は生まれない、そのことを知るべきではないでしょうか。同じ高さ、救い主と同じ高さに立つことが許されたザーカイ、今までの人生変えられていきました。キリストから命をいただく新しい歩みへと導かれていきました。人を見下ろしたり、あるいは背伸びして高いところに登ったりしようとする、そんな私たちに対してキリストは声をかけてくださいます。木の下に立って声をかけてくれます。降りてきなさい。誰かと同じ高さになる、イエス様と同じ高さになる、どうでしょうか。私たちの信仰生活上の大切な課題と言えるのではないか、そんなふうに思っています。お祈りを捧げます。神様、私たちは人と向かい合い対等になって話し合うことが苦手だったりします。でもこの関係が互いに安心感を与え信頼関係を作り出すものであるということ、ザーカイの物語から教えられました。もし私たちの周りに対立が生じているならば、人の下に立つ、木の下に立つ、そこから新しい関係が生まれようとしている、まずはその木の下に立って同じ高さに同じ目線に立とうとする勇気を与えられますように、私たちを励ましてください。そして何よりもイエス様の降りてきなさいとの御声を日々聞くことができますように、私たちのイエス様の御声を聞く心をクリアにしてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。